はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブルクラッチ、略して富士コブラスタートです。今日は長いので早速タイトルコールいきます。この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい、そんな今日のコーナーは、私のプロレス観を構成する10決、2008年4月27日、の中村慎介 VS 武藤敬司戦の話です。はい、まあ、珍しい感じだと思います。どっちを取るんだろう。なんか普通だと、棚橋が勝った試合とか、うん、あと、ね、俺中村慎介好きなんですよ。で、武藤敬司も好きなんですよ。で、どっちかというと、プロレスの考え方は、俺武藤寄りなんですよ。多分アメリカンプロレスが好きなんで、なんかそういうその客先心理であるだとか、なんかそのキャラクター像みたいなのの根本的考え方みたいなのは、すごく武藤が考えてることとか、こうインタビューの記事を見るのが、あ、すごいなんか理屈が通ってるなと思っていたんですよ。だから同じように思ってたのは、俺ジャイアントババさんの、なんかいろんな人から聞くババさんはこう言ってたって話になるので、だから武藤全日本が、うん、あのポジションに入ったっていうのは、うん、俺の中ではすっきりしてるんですよ。ただその全日本プロレスからのなんか何年かの伝統はなんかいくつかっていうのはもうなくなっちゃってるし、まあ、そもそも人がいなくなっちゃったので、なんかそういうところのノスタルジックではなくなってしまったのは確かなんですけど、そこから武藤全日本まで、どっちかというと武藤全日本を中心に見てた僕が、この中村、武藤戦をきっかけに、実は僕中村ファンに なるんですよ、この試合をきっかけに。それがなぜかっていうところの部分も含めて、はい、ちょっと話していきたいなと思ってます。で、やっぱきっかけはその今回武藤が塩崎に挑戦するということで、はい、いろんなところ、その武藤がまた勝っちゃうんじゃないかと。いや、だから思考をトレースしていくと、やっぱこの人はやっぱ勝ちに行くよな、いろんな手を、どんな手を使ってもと、やっぱ思うので、非常に不安になっていますというところになるので、この武藤が、全日本プロレスの社長でありながら、IWGP 王座を体感したストーリーをもう一回肌で感じ、武藤自身がどう考えてたとか、あとは、武藤敬司を擁立しなければならなくなった周りの流れっていうところをちょっと追っかけていきたいなと思ってました。で、もともとこの10決でこの中村武藤戦をちょっと話そうと思ってたんですけど、それも相まって、まあ実際長くなったっていうのと、あとは、そうそう、これもう本当は十決の中でも最後の方に話そうと思ってた長いストーリーなので、幾分その、プロット仕込むのに時間がかかったっていうのがあるんですが、いろいろ読み終えたのと、あと今週のシュープロの、武藤戦も読んだので、もう一回、うん、もう一回こういう感じで来るんだろうなっていうのも、イメージできたので、はい、収録させていただきたいと思います。なので、ちょっとですね、ファイルを、このオープニング含めたら6つぐらいに分けて、はい、お話ししていこうと思います。なので、このオープニングパートはそのレジュメをご紹介しようと思います。まず、オープニングは1つ目、この次の2つ目に、相当するものが、その10決に至る前のやっぱり棚橋弘と中村慎介の、 まあ、戦いを見とくべきなんじゃないかということで、2008年 1.4 の棚橋博バーサス中村慎介、この試合の、パートが2番、第3番が、この10決の4月27日までの流れ、1月5日から4月26日までの、全体の新日本と全日本の流れの部分をご紹介します。で、4番目のパートが10決、4月27の、中村武藤戦のレビューになります。で、5番目がその10決の、4月28日以降の、中村慎介が、どんな形でその内部ビッグバンを起こしていったかっていうところの流れを簡単に追っかけていきたいなと思ってます。僕はこの試合をきっかけに中村慎介はだいぶこう跳ねたというか格変したと思ってます。はい、そこら辺がどういうところかっていうところをちょっと、はい、ご紹介したいなと思ってます。で、最後、6番目のパートが、ちょっと塩崎武藤戦のお話をちょっとだけしたいなと思っております。以上6パートでお送りさせていただきます。この私のプロレス感を構成する10決、2008年4月27日中村慎介 VS 武藤敬司、スタートです。はい、このパートはですね、2008年1月4日の、棚橋博対中村慎介の IWGP 王座戦のレビューになります。まあ、いわゆるちょっと助走ですね。はい、それまでも、棚橋対中村っていうのはやっぱりライバル関係と言われていました。ただちょうど何ですか、その直接対決的なものでいくとそんなにはなかった時期の久々の対戦みたいなイメージだと思います。で、中村は肉体改造して大きくなったんだけど、まあちょっと動きがもっさりしちゃってなんかあの頃の、まあ、なんか強さを象徴してた、IWGP チャンピオン中村慎介っていう感じではなくなっちゃってんでね、プロレスにじゃあコンバートしようかみたいな感じで、じゃあプロレスラーっぽい体にしようかと思ったけど、まあなんかお客さん的にはちょっと失敗なんじゃないのみたいな見られ方をしてた時期かなと思います。で、その前の年の2007年の、G1 では永田裕二の雪崩式エクスプロイダーを食らって人体断裂と、脱臼っていうのがあって長期欠場をしてますと。まあそんな中で、まあ復帰して臨んだ 1.4、 まあいわゆるビッグマッチのメインカードはやっぱりこの2人なんじゃないかみたいな、形でスタートしているわけですと。はい。で、ですね、これセミがですね永田アングルなんですよ。なんでもうなんつうのかな、会場のみんなもそうだし、見てなかった人もそうだと思うんですが、これみんなセミに食われちゃうんじゃないのと思ってたし、実際あのセミが終わったタイミングの時はもうこれセミがベストバウトだってやっぱ思ってたはずです。で、戦前にはやっぱりその永田アングルのカードの、まあね、意味合いが強いんで、棚橋が、まあ、ストーリーラインとして出してきたのは、もうヒール対ベビーじゃなくて、人間対人間だと。人間、中村慎介の、嫌なところとかそういうところを、全部超えたいみたいな、そんな話をしてましたよね。はい。になってるし、その、セミ前ぐらい、セミ、が9だとすると、これ第10試合なんですよ、メインが。で、第9試合が永田アングルで、第7試合にこの10決の出てくるやっぱ武藤がムタになってて、ムタ対後藤っていうので、もうやっぱりちょっとフック入れてるんですよね。うん、そういう感じになってるので、話題性はもう抜群の中のメインを占めるんだったらやっぱり生え抜きのトップどころ2人しかいないんじゃないかという形に 抜擢された形になります。で、中村はやっぱまだ肩にテーピングをしている状態からスタートです。で、人間対人間っていうその感情のイデオロギーみたいなだし、感情の爆発だったイデオロギーみたいな違いを表したい棚橋はやっぱり張り手を初手から入れてきて、感情論みたいなものを、出してきてます。で、序盤のグラウンドをやるんですけど、まあ、その端々に棚橋博士はその中村慎介を挑発する、ムーブみたいなのを入れてきます。はい。ただ、かなり作り込んでいる序盤だと思います。切り返しみたいなのはだいぶ考えてるなっていう感じがあるので、やっぱりアングルとかやっぱりムーターみたいなのが出てきている海外が注目している試合のメインなので、ちょっと海外を意識してるんじゃないかっていう作り方かなと思いました。はい。うん。で、試合のなんつうかな、リズム的なものはやっぱり場外の、使い方含めて棚橋が取ってきます。なんつうのかな、ちょっと1回目はお互いの意思疎通が取れてなかった状態の修正のような気がします。なんで中村が場外に出る予定じゃなかったところに中村が出ちゃったような気がします。なので、棚橋が出る予定じゃなかったのに棚橋が出ちゃったって感じになるので、本当はなんつうの、中村がリング内にいて棚橋がリング外にいるんで、リング内に入ってきた棚橋になんかこう攻撃を仕掛ける中村っていうのがあるはずなんですけど、さっとリング入ってきてすぐ棚橋が攻撃するっていうちょっと異様な光景。有利なのはやっぱリング内にいる人なので、異常にそういうのが見えましたね。だからなんで、まあだから何も知らんでっていうか、なんかパッと見るとなんか中村だらしねえなって思うシーンかもしれないんですけど、なんか棚橋が取ってんだなこれっていう感じの、作り方になってますかね。はい。で、ちょっと周りを挑発したりとか、ヒールモード発動している棚橋になります。はい。で、その、張り手に対する中村の返答というのが、いわゆるリアクションですね、がいわゆるなんつうのかな、棚橋とは違うんだぞっていう、表現の仕方になってます。一度目は張られても張られても胸をこうバーンと突き飛ばす行為で対応してます。俺はそういう張り手とかそういうのはしないんだっていう意思表示をしてます。で、二度目は耐えた後に、じゃあそうするんだったら俺もやってやるぞ、もっとすごいの出すぜみたいな感じになります。なので棚橋の張り手に対してやっぱスウェーとかダックとかをして俺なりの作り方みたいな形、いう形の応戦の仕方をしてるし、なんて言うんでしょう、その張り手に対する会話の仕方、お前が張り手打ったからまた俺も感情の張り手打つんだよじゃなくて、言葉で返すっていうか、文脈で返すっていうところは中村はやっぱ考えてるなと思ってます。で、ジャーマンジャーマンみたいな、その張り手すかしてジャーマンまたジャーマンみたいな感じで一回ボーッと盛り上がりますね。はい。で、この頃の中村はラリアット使ってるんですけど、やっぱ似合わないですね、ラリアットは。はい。で、そうダブルアームパイルとか使ってんだね、すごいなと思う。で、そのラリアットをこう棚橋がブロックするので肩痛めるみたいな。で、そこからそのまた肩へ集中して棚橋は攻めるよと、怪我してる箇所は行くぞみたいな、そういう新日っぽいやつのアピールをしますね。はい。で、その昨年の G1 の 永田戦で怪我を負ってしまったなだれ式エクスプロイダーを田無が中村に仕掛けます。はい、これもまたガーンと決まって、ああやばいやばいみたいな感じになります。はい、で珍しく田無は腕のドラゴンスクリューを出します。はい、でそうは言いながらも一発逆転の飛びつき十字を中村は仕掛けるんですが、左肩が痛いんで右腕一本で十字をするというシチュエーションも、これも非常にいいシーンです。はい、ただそうなんです、ここは片手でしかできないってなっても、次にやったドラゴンスープレックスはめちゃめちゃ綺麗に決まってました。はい、うん、でなんだかんだで、あれですよな、棚橋がハイフライフロー行くのをこう足持ってこう、行かせないみたいな、そういうなんつうの、棚橋の張り手の感情みたいなものはないけど、こういう感情論みたいなのを、その負けたくないという感情の引き出し方を中村は表現してるなっていうのがあって、ここも素晴らしい表現だなと思いました。で、じゃあという形でもう一回なだれ式を狙う棚橋に対して、切り返しのなだれ式ランドスライドからランドスライドで、見事、王座奪還って形ですね。中村慎介が IWGP 王者になります。でセミで、そもそもレズナー、ブロックレズナーがやってきて、中村と対戦してベルトを渡すっていうストーリーを、レズナーは嫌って逃亡した結果、その尻拭いにカートアングルがやってきたっていう感じだね。で、IWGP の3代目ベルトを持って俺が本当のチャンピオンだっていう形で永田と、防衛戦をしてやるんだみたいな感じでセミをやったわけですね。はい、で中村はその3代目ベルトをブロックレスラーに取られてしまったので、仕方なく2代目ベルトを橋本真也さんからお借りしてやってたって感じなんですね。確か、あ、中村じゃなくて田無しか、その時はチャンピオンだから、お借りしてたみたいな感じなんでね。で統一、いわゆるチャンピオンは2つもいらないみたいな感じでね、本当の統一をしようみたいな感じになって、その次はアングル対中村みたいな感じになったみたいな、そういうのをだからがあったわけですね。引きがで、アングルがリング内派登場してチャンピオンベルト掲げて統一戦やるぞみたいな感じになった。で最後中村が言ったのは一番すげえのはプロレスなんだよって言って終わったってやつですね。はい、これだからイグナショフに勝った時に言ったのと同じってやつで、その後の文献でいくと、あれかな、2011年の棚橋宏と中村慎介の中で語られてたやつかな、どっちかな、ライジングさんだったかな、棚橋さんが愛してますを決め台詞にしたから、俺もなんか決め台詞言わなきゃっていうのでこれを選んだみたいな、そんなこと書いてましたね。はい、はい、そんな感じでした。はいはい、なのでなんだろうな、熱いんですよ、このやっぱりこの棚橋と中村の試合っていうのは。でその中で中村が勝ったことによる、なんつうの、その武藤敬司の影を背負うことになった、中村慎介っていうところは僕の中ではここはちょっとフックとして入れとかなきゃいけない、この助走の段階、はい、の試合なので、このパートを述べさせていただきました。次回はここの2008年 1.5 から4月26日までの流れを簡単に説明します。はい、それではパート3へ行きます。はい、じゃあ続きのパートはですね、この4月27日に、向かうまでの、十決までの至る流れを、お話ししていきたいと思います。1.4 に現れましたカートアングルが、次の挑戦者というか、統一戦という形で、タイトルマッチが組まれることが決定しました。それが、2月の17日両国国技館となります。で、 まあ、なんて言うんでしょう。まだ中村は若いんで、テクニックには不安があるぞと、アングルが、コメント残している。だから勝てるはずだっていうの。結構リアルな、はい、WWF 式ななじりをしているかなと思ってます。で、ね、二つのベルトが存在して、決着をつけなきゃいけないネタっていうのは、すごく昔からあるドラマではありますので、非常にわかりやすい流れにはなってると思います。で、このタイトルマッチを行う前は、中村がアメリカにも飛んで、TNA で調印式も行い、日本でも調印式を行い、まあ、いわゆる、本当に団体交流、交流って言い方がいいのかな、こう股にかけたよみたいなね、今ね、新日本 AEW インパクトあたりがこうわらわら動いてますけども、本来 TNA ともそういうこう密な行き来はしたかったのかなとは思うんですけど、はい、結構単発で終わってるかなという印象です。はい。ただこういうしっかりしたやり取りをして、日米のまあ世界最強決定戦みたいな演出をしているのはすごくいいかなと思います。はい。で、煽り V のところでも、まあ、いわゆる長州やら後藤やら棚橋永田が、まあ、いわゆる派閥の違う人はみんな中村を押すっていう、結構社運をかけた試合になってる構成になってます。はい。で、入場もまあリングアナがこう日本のリングアナと英語のリングアナ2人いてとか、あと国歌斉唱もアメリカ国歌と日本国歌が流れるというですね、かっこいいですね。なんかこう厳かな雰囲気というか、格が上がってる感じがしますよね。こういうのいいな。なんかもう一回どっかでやってほしいですね。はい。国歌斉唱含めたタイトルマッチ、はい、やってほしいです。で、まあ流れ何試合かあるので簡単にいくんですけど、ゴングと同時にこうエプロンに対するアングルっていうのは、まあヒール付け的な意味合いなのか、中村の殺気を削ぐという、テクニックなのか、それとも、中村の殺気に気をされて、たじろいてしまった結果なのかというのはまあわからないんですが、まあなんかそういうね、アメリカンプロレス的な要素を入れてきた。で、ただ初手の、攻防を制してくるロープワークからタックルバーンって倒すのはアングルなんですね。そこから場外のフロントスープレックスやら、ヘッドロックに取っていく流れっていうのは全てアングルが支配してる流れになってきます。で、なんかヘッドロックの時になんか喋ったなとか思ったら、その後急にアングルがラッシュをかけてくるっていう、のがちょっとこうあれってなんかこう中村のターンになる感じの流れの話でもしたんじゃねえかなと思ったんだけど、急にアングルがなんかめちゃめちゃ元気いっぱいになってて、なんかそれがあれと思いました。はい。で、まあ、そのパパワーとしてなんかアングルスラムを DDT 返してなんかちょこちょこってやったら、なぜか中村がムーンサルトに行こうとするっていうね、まあ、できるんですけどね。はい。ちょっと早すぎるだろうっていう、向かい方だし、すげえもっさりしてるんですよ、トップに登るとこが。うん、ちょっとダメージ設定おかしいんじゃねえのみたいな、感じが思ったりもしますし、ちょっと突っ込みどころがある試合になってます。多分さっきのヘッドロックの時に、なんか修正を入れたか、どっちかが飛んで、中の攻防が抜けたかどっちかだと思います。はい。で、アンクルロックの切り返しのそのバックからの柔術的なこかせから同時目スリーパーの流れはすごい良かったと思います。はい。で、やっぱり最後飛びつき逆十字は燃えますね。熱いって思う、うわやったって なります。はい。で、結果は腕十字によりまして、中村俊介が統一王座、ね、に なりますというところですね。はい。で、時は変わりまして2008年の3月1日は、全日本プロレスになります。全日本プロレスにはなぜかではないですね、棚橋博士が、武藤に招聘されてタッグを組みます。武藤棚橋組対、川田俊明太陽ケア組という、タッグマッチが行われた後に、棚橋博士が、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルの参戦が発表されます。はい。なので、中村に対して棚橋もこう動きが活発になってきているという感じですね。はい。で、その、3月8日、はですね、棚橋博士が、ニュージャパンカップを制覇します。この流れは、なんつうんでしょう。棚橋の流れになってきたなっていう感じですね。チャンカン参戦も見込まれて、ニュージャパンカップも制すると。で、即座に行われます、後楽園大会で、一定のドームで行ったのに、また3月に、しかも後楽園で、IWGP の選手権試合が行われます。やはり、ニュージャパンカップの覇者がタイトル挑戦するよっていうのは、まあ、ありなんでしょうね。はい。そこが、中村慎介対、棚橋博士がまた行われます。はい。これも簡単に、序盤のスイッチ合戦、ものすごく素晴らしいです。やっぱああいう、こう、1.4 もそうだし、ここら辺のね、棚橋中村はすごくこの序盤のワンターンだけでいいんですけど、こういうのやってくれてるからすごく嬉しいです。で、中村がね、モヒカンにして臨んでる棚橋中村戦の時は、棚橋がもうなんかすかすんですよね。で、中村がちょっと悲しい顔をするっていう、シチュエーションがあったのが印象的なんですけど、この頃はバッチリスイッチ合戦やってるんで、こういうのが見たいっす、僕は。はい。今の新日誰もやらないというか、上村辻ぐらいしかやらないんで、もう中全部すっ飛んで、上村辻が来年か再来年ぐらいもうチャンピオンシップを争うぐらいな格上げになってほしいぐらい、僕はこういうスイッチ合戦が見たいです。はい。で、特筆すべきなのは、ちょっとエプロン越しにヘッドロックをかけて無理やりリングインさせるっていうのを中村がやるんですけど、あれどっちのアイデアなんだろうなと、棚橋っぽい感じがするんですけどね、オールドスクールな感じなんで。はい。で、やっぱ手が合うのか、すごいいいリズムで試合が、展開されてくるし、ロープまたぎドラスクからの足攻めみたいなのもやるし、ただ、この試合もちょっとね、もっさりポイントっていうのは中村の方はありまして、ラリアットをするんですよ。まあ、ラリアット自体が似合ってなくてもっさりなんですけど、で、その後の客へのアピールが、ダッサいですよ。これちょっと見てほしいですね。なんか、ちょっと、だだっこみたいな歩き方をして、うわーってなるんですけど、あれ、ダサいっす。はい。はい。で、ハイフライフローを棚橋が決めるの膝で撃撃するんで、また足痛いみたいな感じ。で、この終盤の終盤で、もう一回抑え込み合戦を変えてみろ。これ、ほんと素晴らしいと思います。はい。で、ジャパニーズレッグロールをキックアウトして、十字、行くのもすごくいいですね。こっから腕十字が、こう、棚橋が抑え込もうとするけど腕十字、抑え込もうとするけど腕十字で、結局腕十字で決まると、すごくいい試合、すごくいい試合でした。はい。で、新日本最強の、まあ、棚橋を倒したんで、次は世界でも棚手でもいいって言い放つんですね。っていうことは、もうここでフックができてる感じなんですね。はい。で、またアナザーサイドで棚橋のところに行きますけども、チャンピオンカーニバル参戦と言われてた4月のタイミングで、武藤敬司と対戦します。はい。ここでもやっぱり、武藤と棚橋の体格差ってのは、まあ、かなりあるんですね。そう、すごく鍛えてる体をしてたと。その、武藤相手に、棚橋は、スイッチ合戦のスイッチを成功させていくんですね。やっぱりちょっと お客さんっていうのだけじゃない武藤の格の、棚橋に対する格の付け方っていうのがあるなと感じます。ここに。多分、これ後で話すけども、スイッチとかあまりさせないはずなんですよ、武藤は。はい。なので、スイッチ成功させる棚橋に対して、すごく一つ価値が出てます。はい。で、やっぱこれね、出てきたら調子いい証拠ですよ。手オッズを、こうする感じにして、下に手を持ってったタイミングで、小外掛け。手オッズフェイクにしての変則の小外掛け。もうこれがかっこいいかっこいい。めっちゃかっこいい。これね、塩崎戦でも出たらかなり調子乗ってると思っといていいと思います。はい。そこでね、小佐野さんか、解説の方が、棚橋を全日本に誘った武藤がいると、存在感を認めているんだ、みたいな、節を回すわけですね。はい。やっぱりこの解説の小佐野さんが聞いてるわけですね。この、BGM として試合を見ながら話すストーリー説明。やっぱり素晴らしいですね。はい。で、武藤が場外で間を取るっていうのが多分分かってたと思うので、棚橋や武藤が外に出た時に、場内で、いつものあの、棚橋アピールをするんです。これ、食った感じがします。武藤を。すごいいいシーンです、これ。逆に心理戦を、場外に行って心理戦を仕掛けるのが、その、なんつうの、オールドスクールテクニックなんですけど、場内でカウンターを出したっていうね、心理戦を。ものすごいいいアイデアだと思います。はい。で、オールドスクールやっぱり棚橋はやりたいので、やっぱりこういう細かいところで出してきます。で、キーロックのやられてる、武藤もキーロック好きなんで、キーロックやるんですけど、キーロックの時も、バックグラウンドの、ボブバックランドですね。ボブバックランドがやる手が、うっ血しちゃって血が巡らないんで、こう手を、こう叩くやつですね。はい。このセールを出したりとか、エルボースマッシュとかも、結構ぶち当て式だったり、ちゃんと、その、レスリングの中核を目指してる感じが、僕はして、この頃の棚橋は、実は僕は好きです。はい。で、やっぱり他団体からの参戦なのでヒールテイストをやっぱり入れていきますね。はい。顔面を、武藤の顔面を踏むという行為だったり、でさっきの場内アピールも含めて、武藤のちゃんと上を取るマウントを取っていくっていう、所作をしっかり出しています。でこれを、しっかり武藤も受け入れてるというところがすごい。で、ドラスク起きて破りのドラスク合戦に入っていくと、そういうところもちゃんと武藤を挑発しているという感じですね。はい。で、棚橋がスリーパーにするんですけど、武藤は、ちょっと隙があるんですね。ちょっと画面から見ると。で、切り返してもいいんですけど、ここは、ちょっと行けと。もっと俺を締めろみたいな顔するんですよ。ここは、俺の、苦しみをカメラが抜くターンだみたいな顔をするんですよ。それがすごいですね。イラッときました。はい。まあ、その代わり、もう、攻めるときが、この後がっつり攻めるんですよ。もう連続攻撃の雨あられ。ドロップキック、ドラスク、ドロップキック、ドロップキック、ドラスク、ドロップキック、みたいな。で、最後足同じ、みたいな。もう、怒涛の攻めですね。はい。で、そういうのの、こう、4の字攻撃を乗り越えた棚橋は、お互い足攻めに行くんですね。もう、ノーセール麻薬合戦のやつですね。はい。はい。ここでのドローになります。はい。あ、そうそう。リストロックジャーマンはかなりエグかったです。はい。というですね。で、これで30分引き分けになります。この、武藤圭司と30分引き分けをし、さらにクオリティで、評価を得て、かつ、印象ゲームで 棚橋は勝ってんすよ。これが本当すごいなと思います。でぶっちゃけそう、この試合は棚橋が食ったかなと思います。はい、そんな試合でした。でもう一個ぶっちゃけて言うと、このね、武藤敬司、今の僕より年下なんすよ。もうショックでショックで、え、この武藤もう おじいちゃんじゃないのみたいなのが年下なんすよ。めっちゃショックですよ、ほんとって感じ。あ、でね、さっきのね、ま、抑え込み合戦のとこ言い忘れてたんですけど、やっぱりあれノア意識してると思います。丸藤健太の時もちょうどこの頃こういう抑え込みの攻防やってたから、どっちがどっちっていうと多分ノアのが先だと思います。こういうのをやってるから、こうなんつうの、復活ののろしを上げるためにはやっぱこういうクオリティの上げ方をしたいということで、永田裕二戦ではできない、ライバルの作り方で、棚橋は中村には結構そういう提案をしやすいタイプだと思うんですよ。なのでこういう最後の抑え込みだったり、途中のそのヘッドロックリングインだったりっていうオールドを徐々に出していくっていう作業を棚橋は意識的に中村戦には出してるような気がします。はい。で、武藤戦は武藤もオールドなんで、オールド対オールドでこういうリズムでっていういいリズム、昔懐かしいリズムもできるし、ドラスク合戦とかドロップキック合戦の早い展開もできるという結構ハイブリッドな、完成形に近い試合をこのチャンピオンカーニバルではしてると思います。はい。普通の動画で探してなかったのですいません。ちょっと中国系から、はい、拝借しましたが、はい、すごくいい試合でした。という、棚橋の影が猛追する中で行われたのが2008年4月、27日の試合になるんですが、はい、そこに至るまでの過程、棚橋がかなり中村をこう追い上げてるという言い方が正しいですかね。存在感を増している十傑までの流れでした。次のパートが十傑、その試合に入ります。はい、改めてこの十傑の試合を、テイク2をさせていただきます。なんかですね、PC 経由で編集したからかなんか知らないですけど、なんか音がほぼほぼ消えちゃってる事態になっておりまして、はい、せっかく一番熱く喋ったところなんですけど、取り直しをさせていただこうと思います。はい、その前のパートでいきますと、棚橋博士がチャンピオンカーニバル出て、武藤敬司といい試合したよと。で、中村慎介はチャンピオンなんだけど、ひたひたと棚橋博士という存在感がプロレス界、そして新日本プロレスを侵食し始めてるよと。まあ、そんな背後にある影を、まあ、振り払いながらチャンピオンロードを走っている中村慎介が、まあ、カートアングルも倒しとかなんですけど、出てきたのが武藤敬司という形になります。で、ただその流れの中なんですが、せっかくいい形で終わったチャンピオンカーニバル、棚橋は決勝まで来まして、決勝が、スワマ対棚橋で、優勝はスワマですけど、しっかり外敵としての役割を果たし、存在感を示したはずなのに、2008年4月7日、棚橋選手は左膝前十字靭帯断裂及び外側半月板損傷という形で、戦線離脱を余儀なくされます。で、実際この怪我がなければどうなってたんだろうと思いませんかって話です。中村武藤は決まってたと思うんですよ。で、この流れの次に 何かがあるとしたら、あの棚橋も一回いわゆる並列で武藤刑事にやられてるという状態があったかもしれない。ここで棚橋が怪我をしたがゆえに武藤には負けずに、この後の歴史的で言うと勝つ流れができてしまったんじゃないかと考えるのは考えすぎなのかなと思ったりはしてます。さあ、そんな中、それは置いといて、2008年4月27日大阪府立体育館で行われました IWGP 世界ヘビー級選手権、王者中村慎介 VS 挑戦者武藤敬司の試合のレビューとなります。これワールドになかったんです。なので、申し訳ないですけど中国のサイトから、拝見させていただきました。はい、こういうのを入れてほしいです、ワールド。はい、で、さっき言ったようにこう棚橋がひたひた追いかけてきてるんだけど怪我をしてる。で、中村慎介がまあなんつうのチャンピオンロードとして武藤敬司を、なんつうんでしょうね、迎え撃つという言い方、まあ迎え撃つという言い方ですね、いう形になってます。で、武藤としてはあのマウントを取ることはなく、かなり優等生な発言をしながら、ここの場まで来ている形になってます。で、解説は今はもう引退されて、引退というかこうワールドを卒業された金沢さんと山崎さんと柴田さん、のコンビでお送りしている、この試合となっております。なので、金沢節がしっかり出てきます。ここら辺はやっぱしっかり取材をしている、もしくはですね、インタビューできているからこその、金沢コメントになってきております。自分の過去は捨てるんだと。過去、まあ、なんていうんですか、過去はもう、なんていうの、やれるだけやってきて、そうなるったら俺もやっぱそれは俺がすごいの当たり前なんだけど、そうじゃねえんだと。やっぱ今を勝負するんだと。いう武藤敬司がいるんだっていう、まあ解説のコメントがあり、なんでしょう、この試合武藤取る気なんだぞっていう、アクションを起こしてきます。で、この序盤の空間演出能力が半端なく高いのが武藤敬司のずるいところであります。この試合の前後をより、この試合が特にあのリングのマットの音が良くなるんですよね。ちょっとステップを踏んで、武藤ってあの、ガーンカーンってゴングが鳴った時にあのロープにこう背中を持たれてこうグワングワンみたいなやったりするじゃないですか。で、一回飛んで着地してみたいな、ああいうののマットの音であるだとか、あとは、リストロックを決められてるんだけど、普通の人って普通に前提してダカダンっていう、こう、音がするような感じのやつも、ちょっとこう、無駄なステップを踏んで、ダダン、ダンダダンみたいな。無駄にステップを踏んでから前転するみたいな。ダダダダンみたいな音が、すごく心地よいリズムを刻んでしまってます。なので、このメリハリという、いうか、僕は序盤で言うと止め跳ねって言ってるんですけど、あの習字の止め跳ねの力っていう、止めるとこ止めて跳ねるとこしかし跳ねてる武藤敬司の序盤のグラウンドのリズムというか作り方がもう本当にずるいと思います。はい。で、じゃあバックを取りましたって武藤敬司に対して、じゃあ中村もスイッチを仕掛けていくんですが、ここで意地悪をしてきます。武藤敬司は中村のスイッチを嫌って、強引にパワーで、バックを取る状態を続けます。で、これを多分わざとしてるはずです。で、それは武藤の中で、棚橋のチャンピオンカーニバルの時はすんなりスイッチさせてるんですよ。で、この試合の中村慎介に関してはちょっと意地悪をしてます。なぜかという言い方はちょっと俺の中では、明確な答えは出ないんですけど、うがった見方をすると、 棚橋が上、中村が下ってことを武藤はこういう序盤で作りたいような気がしてます。そういういやらしい、エコひいきを武藤は仕掛けてきてる気がしてます。はい。だからといって中村慎介をおとなしくしてるわけではなくて、しっかりとすり抜けたりサイドポジションを取ってったりみたいな形をやっぱり取ってきます。やっぱりそれはなんつうプロレスグラウンドとして、プロレスのお作法を会話として取ってきてるんじゃなくて、すり替え理論で MMA 的なポジショニングっていうところを、重視してます。まあ最近の昨今はそれがイコールレスリングみたいな捉え方になってるんで、それも内包してプロレスっていう見方があるんですが、この頃の、プロレスの見方でいいのかな、プロレスのまあでも存在的なあり方としては、プロレスはプロレス、純プロレス、総合チックは総合チックっていう形になってて、中村は総合チックなポジショニングで、武藤敬司からポジショニングを奪っていくような感じになります。はい。でちょっと気になったのは、その足が狙えたポジションに中村はいました。武藤の、左足でサイドライドと呼ばれるもので、相手が四つん這いになっている状態の左足に、自分の左足を巻きつけて、レッグロックを決めていく。そうすると、AJ スタイルズがよくカーフスライサーと言われる技だったりとか、あとは前転して、お互いが仰向けの状態になると、家臣とかがよく使う KV2 ロックの体勢だったりとか、そういう形で若干、そういうコントロールができるんですけど、躊躇した上で、やらないっていう選択肢を取ってます。多分、腕狙いに行きたいから足はちょっとなーとなってたと思うんですけど、まあ俺はここら辺は一回足決めて武藤に嫌がらせをしてから腕行ってもよかったんじゃないかなと思いました。はい。なのでやっぱりこの後は中村は腕を攻めてきます。で、武藤は非常に嫌がる警戒をしてきます。で、場外に逃げること2回。で、ただ2回目の場外っていうのはもう誘ってるっていう作りになってる感じがしまして、非常に、なんて言うんでしょう、怪しい雰囲気を醸し出してきます。で、そこに、中村は追いかけるという形をとって、ブランチャーを決めてきます。ただ、そこのブランチャーの着地に合わせてのテイクドロップキックっていうのが、もう本当に綺麗に決まってます。なので、中村慎介が、意図的に、武藤敬司のいいシーンっていうのを、フラッシングポイントという形で、演出してる感がすごくあります。この、さっきの、武藤の序盤であったり、今回のブランチャーの着地だったりっていうのは、中村が絵を提供してあげてる節があります。はい、ここが本当に僕は、なんつうの素晴らしいなと。これの帰結がもう最後の最後に出てくるんですけど、徹底して中村慎介は、武藤敬司が自分でいいところを作ったんじゃないんですよ。自分でやりたい放題やって自分のいいシーンを作ってるんじゃなくて、ちゃんと中村慎介がいいシーンを誘導してあげてるんですよ。若いんですけど、このキャリアベテランに対して、いいシーンを呼び込んであげてるんです。ここが本当に僕はこの試合の中で随所に現れてる好きなシーンなので、中村慎介は試合をこの試合作ってるんですね。やられてるんですけど、結果負けちゃってるんですけどね。じゃあやっぱりチャンピオンとして試合を作ってるんです、この試合で。今までのその2月のカートアングルもしっかりだし、僕が当時見てた中村慎介っていうのはやっぱり試合ごとにもっさりしてるところだったりとか、若干なんかもたついたりちょっと潮目な動きっていうのがぶっちゃけありました。で、それはなんつうの、インタビューとか本でもあるんですけど、かっこつけてることがもう本当に最高にかっこ悪いことに気づいたって言ってるのって、ストロングスタイルであろうとして生きている自分っていうものに対して違和感があるわけですね。 自分がやって本当にやってるものとか内から出てるものとは違うことを、大舞台でやってるもんだから、やっぱり非常に滑稽に見えちゃうんでしょうね、後から自分で見たら。で、僕らプロレスファンから見るとそれがちょっとなんかダッサいみたいな感じ、もっさりしてるというか、センスがない、プロレスセンスがない中村みたいな感じの見え方をしちゃってるんですけど、この試合の中でいう、中村慎介は、その動きとかとは別に、彼も空間演出をしてきてるんですね。そこが本当にすごいと思います。で、そっからのね、武藤敬司の弾幕っていうのがもう本当にやらしいぐらい、起こってます。ドロップキック、ドラゴンスクリューで場外の、シャニングウィザード、またドロップキックみたいな、もうこんなのが雨やられになって降ってきます。はい。で、そこからはもう武藤敬司の、見せ場ばっかりになってきます。なので多分普通の人が見ると1から10まで武藤敬司なんじゃんここまではと思っちゃうと思うんですけど、僕は随所随所に中村慎介が武藤敬司を誘導してってるっていうのがあって、あーすげえな若いのにって思いながら見てます。はい。で、そんな中ちゃんとバックの引き込みみたいな、柔術のね、あのバック引き込みみたいなやつからのスリーパー腕十字っていうところをやっぱ中村は披露してってるので、こう少ない見せ場で自分のターンできっちり決めていくっていう作業も、彼はやってきてるっていうところはこういうところで証明されてます。はい。ただし、ラリアット、この時はですね持ち技で使ってたと思うんですけど、ラリアットはごめんちょっと似合わないね。あの、実況に気合だって言われちゃってるんで、かなり、しょっぱいのを実況にフォローされちゃってるぐらい似合ってないっていう感じでした。はい。本当に。猪木がハンセンとかとやるときな、下手ならリアットで相打ちになっちゃってるみたいな、感じにも似てる。はい。ダッサいやつですね。はい。で、武藤敬司相手にムーンサルトを仕掛けます。ただこれは失敗にします。はい。で、そこからまた足音の字、の足音の字含めた足攻めが、の弾幕がだんだんだんだんだーんと起こってきます。はい。で、その足音の字に悶絶しながら、中村慎介は、追ってみろと、挑発をします。こういうところが、なんつうんでしょうね、こう。なんか猪木を追っかけてる感じがしちゃってるんでしょうね。で、俺はこれこの後思うんだけど、フックになってるというか、この後の覚醒する中村慎介としてある無意識のこう土壌というか、そういう感じだと思います。はい。で、ランドスライドを中村決めるんですけど、この時に去年痛めた肩をまた痛めてしまいます。やばいぞと、ランドスライド決まるんだけど返されて肩が痛い、なので、腕十字で行くしかないという攻めをして、さらに、中村慎介は攻め立てます。で、ここの、腕十字の時に武藤敬司はすごく、ここもずるいです。ちゃんと決めさせないんですね。まあ、決まったら終わっちゃうっていうのがあるからっていうのはあるとしても、ちょっと角度が、パワーで、決めないようにしすぎかなっていうぐらい、中村が決まってる風に全然見えなくない動きをしてます。なので、ここまで中村はすごく武藤を立ててるのに、武藤は全然中村を立てないですね。もうほんとそこは、嫌だなって、イラッときてる感じです。僕はこれ見ながら。で、ただ、この腕十字でお客さんは、中村の方が強いということになったんで、武藤コールが出ちゃいます。これがいいことなのか、 悪いことなのかっていうところは、いや、複雑な感じなんですけど、ちゃんとだから中村が、2-8 ぐらいで武藤が攻めてて、2ぐらいしか中村は攻め手を出させてもらってないんですけど、その中でもやっぱり決定シーンっていうのを中村慎介が作ってるので、この武藤コールを出せてるっていうのが、中村はしてやったりのはずです。僕としてはね。ただ、ね、他団体なのに、なんで武藤応援してんだよってなってしまうのも、はい、本音です。はい。で、僕が一番好きなシーンはこの次。で、そこね、中村慎介が、イグナショフを翻弄した胴タックルに入るんですけど、この胴タックルに、武藤敬司は顔面テイクドロップキックをぶち込んでて、顔面にガツンとヒットします。そこで、こう、崩れ落ちるように倒れて、ノックダウン状態になる中村慎介。はい。これね、中村好きなんすよ、このネタ。高山戦でもやってますし。で、これ多分、高山戦の時は眼底骨折とかしてんじゃねえかな。それ、2004年とかの 1.4 とかでね、その後の 1.4 も高山とやってると思うんだけど、多分最初の方のやつでね。はい。ガチコーンっていう、こう、膝をカウンター入れられて、悶絶ダウンみたいな。これは、すごくテクニックがないと選択できないし、あと、高山がどうとは言わないけど、武藤敬司なんて本当は初めて肌を合わせるぐらいの存在なはずなのに、このちょっと危険な選択肢をチョイスしてやりきったっていう中村慎介は、さっきのね、ムーンサルトじゃない、ブランチャーからの着地低空ドロップキックっていう絵もそうだし、自分から、インパクトのあるシーンっていうのをこれも呼び込んでるんですよ。だから本当中村の試合なんですね、この試合は。はい。なのでここでね、ドカーンってもう来るんですよ。観客めっちゃ湧いてますからね、この時。はい。で、武藤敬司大有利、もう大チャンスってなって、でネックスクリュー出たな、お、これは初めての技だって感じから、シャイニングウィザードが3連発出ます。でこの時の山ちゃんの解説がものすごいんです。シャイニングウィザード3連発からのフォールってなった時に、山ちゃんがこれはいかんって言うんですよ。お、ほんと決まっちゃうよって思う、これはいかんっていう、あれすごいですね。はい。なんでやっぱ金沢山崎っていうコンビは本当に、柴田さんもいましたけど、柴田さんは行ってもいなくても変わんないです。金沢と山ちゃんのコンビっていうのはやっぱりもったいないなと思います。で、金沢市、どこだっけ、DDT ノアだっけ出てるんだっけ。なので山ちゃんも一緒に呼んでほしい。金沢山ちゃんコンビで、はい、呼んでほしいぐらいですね。はい。で、最後は飛びつき三角をパワーボムでも返されて、シャイニングウィザードからのムーンサルトで3カウントということで、勝者武藤敬司、全日本プロレス社長でありながら、IWGP 世界ヘビー級王座になるという快挙を成し遂げてしまいます。はい。で、僕今散々言ってたように、この試合、武藤敬司のいいとこ取りばっかりなんですけど、実際誰の試合かって言われたら、もう 100% 中村慎介の試合です。こんなに試合をコントロールした試合って、今までは絶対なかったはずです。まあ、カートアングルがそのきっかけだったのか知らないけど、カートアングル戦は全然コントロールできてないです。ぶっちゃけ。で、その前の、やっぱりこう、棚橋博士とか、ああいうところで行くと、棚橋はマウント取ってきてますけど、自分のターンも出してるという形で、やっぱり、実力の片鱗はあったところであります。で、ただ、それをしっかり武藤敬司相手にコントロールしきったっていうところが、僕は本当にこの試合はすごいなと思ったんで、この試合見た瞬間に、俺は中村慎介のファンになったんです。ああ、この人はコントロールできる人だと。今までしょっぺーなと申し訳ないけど思ってたけど、あ、コントロールできる人だって思いました。 はい。なので、僕のこの十決としての感想でいきますと、なんて言うんでしょう。どんなに強い相手であろうとも、どんなに上手い相手であろうとも、どんなに年上で、物申しづらい相手であろうとも、ちゃんと自分の意見を言って押し通すってことは、やっぱり大事なんじゃないかなと思ってます。これは僕のプロレス感を変えたかな。うん、キャリアがあろうとも開いていようとも、実力差があると自分で分かっていようとも、しっかり述べるところは述べて、支配するところは支配しないと、やっぱワンサイドゲームになってしまう。特に武藤敬司という人間は、ちょっとした隙があれば自分に良くするようなことをする天才ですよね。なんだけど、自分から呼び込んだシーンを作ってあげることによって、武藤敬司は生きるけど、コントロールしてるのは中村慎介だよという着地が取れてます。なので、この試合は中村慎介です。という、試合っていうのは作れるんだなっていうのが、はい、僕の、はい、あの十決の中で、すごいプロレス感を変えた出来事でございました。はい。で、こっから、ちょっと妄想の仮説を言ってみたいと思いますね。はい。棚橋宏怪我しちゃってますっていう話でしたよね。で、だし、その前は棚橋がチャンピオンでした。中村がチャンピオンを取り返しました。で、武藤敬司に来てました。っていうところの流れの中では、会社もそうだし、棚橋中村本人たちもそうだと思ってるんですが、この意見の対立、あとは会社としての、まあ、顔という部分に関して、には、本当にフラットで戦ってたんじゃないかなと思ってます。で、対猪木という概念に関しては一緒なんですが、方法論は真逆ですよね。中村は、猪木を無視して違う価値観を与え続けることによるイメージ刷新、関わらないことによるイメージ脱却で、中村慎介はプロレスの中心に行くにはやっぱり猪木っていう、存在を食っていかないといけないんじゃないか、印象を上乗りして二度と浮上させないっていう方法論、対猪木に対してもこれだけ真逆な方法論がある二人に対して、武藤敬司は、ひとなめしたわけですよね。じゃあ武藤はどういう評価を下したんだろう、この二人に対して。心情的には武藤は棚橋に渡したいっていうのはもうなんつうんでしょう、そんなの以前から分かってる話ですよね。で、じゃあ新日本プロレス内での棚橋と中村のせめぎ合いに対して、その査定という形で武藤敬司というものが当てられてた人としたら、武藤はどんなジャッジを会社に報告したんだろうねっていうのは本当にすごい分かんない仮説。はい。で、そんな妄想の前提で見たときに、僕は中村はしっかり武藤に自分のプランを説明できていると思ってます。はい。そこがドータックルに対するテイクドロップキックっていう絵を誘導したっていうシーンですね。はい。どうなんだろうな。でもここがやらしいと感じたのかもしれない。で、棚橋は棚橋で、じゃあどうだったかっていうと、まあ、前のパートを見てもらうと分かるように、やっぱりオールドスクールとしての、中核に担う、こう、リズムというものを、武藤と一緒に叩き出そうとしてた。じゃあ、プロレス界の未来はどっちなのってなった時に、武藤は、棚橋っていうジャッジを下した。もしくは、中村にノーというジャッジを下したのかも。というのが、僕の、妄想の仮説の検証、まあ、検証というか仮説ですね、になります。はい。なのでこの後の本当はね、ちょっと次で覚醒のパートへちょっと行ってみたいと思うんだけど、まとめていこうか割ろうかっていう感じなんですけども、ここで結構な時間を取ってるので、はい、パートを分けて、中村慎介の覚醒へっていうパートを ちょっとお話ししたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、このパートはですね、この十傑、の、中村武藤戦の後に起こった中村慎助の覚醒の流れ、まあ、エピローグになるんですけどね、ちょっと長いエピローグになりますが、お付き合いいただければと思います。この試合の、あの十傑の試合の後に武藤敬司はこういう言葉を残しました。新日本プロレスのレスラーも新日本プロレスの社員も新日本プロレスの関係者も潤うような眩しいチャンピオンになることを誓って頑張りますよ、という発言です。まあ、これは俺がチャンピオンになって、まあ、NWA のようにこう各地を回ることによって客が入って、お金が潤う、新日本が潤う、こういうことを、まあ、言ってるもんだと僕はてっきり思ってました。まあ、実際そういうふうに思って武藤敬司は言ってるんだと思うんですけど、この武藤敬司に対してトラウマを抱いた中村慎介がじゃあどういう行動を取ってったかっていうところに関して、中村慎介としての財産が生まれたんじゃないかなと僕は思ってます。この後は、中村慎介は、まだ復活戦線ということには出ないでしばらくは 1.5 列目を巡回しました。はい。で、棚橋は復帰はしたのかな、ここら辺では。なんですが、まだということで、なぜか2マッチを10月で行うことになります。両国国技館。武藤敬司がチャンピオン、そして挑戦者が中村慎介という構図になっております。これ、本当に、なんつう、予期してなかった、という言い方。もしくは、嫌だったと思うんですよね。いや、ここで取るんならいいんですけど、2回負けんのみたいな話だと思うんですね。はい。で、その時までには、武藤は中西倒す、後藤倒す、真壁倒すという形で倒してきてますと。で、かなり盤石なチャンピオンになってきてるよと。潤してるという言い方なんでしょうかね。その中で中村慎介が出てきたんですが、まあ、なんつうんでしょう。ここでみたいな話なんですね。はい。で、中村慎介は、さっき言ったちょっとヘビー級に上げてきてはいるけども、ちょっと体が重たいんじゃないかっていう節があったので、だんだんとこう、体重を逆に落としてってます。で、ここの時には結構お腹も引っ込んでてグッドシェイプになってます。そしてショートタイツの中村慎介です。で、前回のね、4月で行った武藤の、まあ、小気味いいリズムというものに対したこと、ものに対しては、もうね、完全にリズムを放棄してます。リングのこの叩く音、レスリングのリズムで、タタタンっていう音とかは一切しません。そして、やっぱりちょっと総合チックにちょっと硬くいくんですね、中村が。で、その割には打撃音もしないです、プロレス的な。何にも音が鳴らないっていうところになってくるので、客も多分湧いていいのか分かんねえみたいな感じの見方をしてます。はい。ただこの中でもしっかり前のパートの棚橋武藤戦でも見せた小外刈りっていうのを決めてきます。ここはこのタイミングでもこの人やっぱり強えんだと思わされますね。はい。ただガチャガチャまではいかないけど、リズムにならないリズムの序盤っていうのから、中盤までこんな感じのギクシャクが続きます。はい。で、そっから逆回転ドラゴンスクリューみたいな感じから、リズムには入ってくんですけど、でもそのまま跳ねないまま、終盤へ行きます。はい。で、足攻めですな。はい。裏足音のしとかやってんだ。ね。 ってますし、足攻めから、まあ、腕十字っていうのも行きます。だから中村俊輔は今回は足攻めもしてます。はい。で、全然跳ねてないし、これだから会場どうだったんかな、つまんねえって感じだったかもしれないんですけど、見た目からして武藤に勝ってる感じを出してます。前は武藤に好きなようにやらせてても要所要所の試合は締めてるっていう中村俊輔です。ただこれが全然評価されてなかったんだと思います。そのことにイラついてる中村俊輔は、もしくはそのことを評価しない武藤に対してイラついてる中村俊輔は、完全に武藤に勝ってます。見た目ただ面白くないですこの試合で、ランドスライドを膝で迎撃されてフランケンっていう感じで、ワンツースリーのクイックっていう勝負になってます。なので、まあ、即興な部分が多かったからなのか、中村慎介の拗ねてる感じっていうのが結構俺は出ちゃってるような気がします。はい。で、しかもあの、棚橋鈴木実戦、2013年ぐらいのやつ、あれになるまでは、10月の両国っていうのはなんか鬼門みたいな言われ方をしてましたよね、昔。その鬼門カードに持ってこさせられたプラス、評価されてないみたいなものに対して、だったらやりたいようにやってるぜみたいな感じで完封したっていう感じの中村慎介です。はい。なので、この時は多分ガチャガチャしてたんだと思いますね。精神状態、お互いのね、ものも含めて。はい。という感じが見えます。で、そこから、まあ、棚橋博は海外遠征武者修行というのに出てます。ただ、呼び戻されて 1.4 東京ドームに、挑戦者、武藤敬司の挑戦者として名乗りを上げる形になります。これワールドあるんだよな。なんだよなって思います。はい。で、この時の、記者会見の時に初めてこの100年に一人の逸材という、キーワードを持ってきます。なんつうのかな、そのテーマに対しての、まあこういう言葉遊びみたいなものを、こういうところから出してきてる。でしかもこの逸材っていうのはこの後も続く結構キーワードになってくるので、いいもん出したなみたいな感じだと思います、棚橋からすると。はい。この試合はやっぱりめちゃめちゃいい試合です。はい、好きな試合ですね。はい。お互い信頼し合ってるか、リズムっていうのもある程度合ってるし、ただかぶせかぶせをしてって、前回のチャンピオンカーニバルよりさらにちょっと高度な感じを入れてきてるよっていう見せ方を若干してます。はい。で、かぶせかぶしでの例えでいくと、アキレス腱固めを嫌ってで、棚橋はキーロックに行く棚橋を嫌って、武藤敬司はもう一回アキレス腱固めに行くと見せかけて膝固めっていう。お、膝固め出すかみたいな感じの、はい、ちょっとこう、印象ゲームの上積みをしてきてますね。はい。で、ロープワークで棚橋はミスしますね。ファミコンタックルみたいなのやっちゃいますね。はい。でもこれもかっこいいんだよな。なんか、ミスしてんのに二人ともかっこいいっていうのなんかずるいよねって思っちゃう。はい。で、そのなんか序盤には結構余白がありそうな作り方なんで、総括で言ってもいいんだけど、今言っちゃおう。今の IWGP 戦より、こっちの、ここら辺の、ちょっと余白のある IWGP 戦の方がめちゃめちゃ面白い。今の IWGP は余白がなさすぎる。はい、言っときましょう。はい。やっぱりでも、足が痛いんで、武藤敬司。足攻めをされると途端に動けなくなっちゃうね。で、動けなくなっちゃうんだけど、その動けなくなっちゃったやつが、長座状態でずっと、こう、いるんすよ。で、膝曲げたりして、こう、立つとかじゃなく、ずっと長座状態で、 足攻めをされて長座状態のまま逃げていくんですよ。誰かこの真似やってほしいな、細かすぎて伝わらないモノマネみたいな感じでやってほしいぐらい、ちょっとこの長座のまま逃げていく武藤って面白いですよ。はい。はい。で、棚橋はこの時にフロントインディアンデスロックをかけてきます。武藤刑事の足に対して、さらに足で追い打ちをかけるというもの。で、この、逃げ方が、めちゃ強引なんですよ。もうパワーで押し切っちゃうっていう。で、その割にはなんかすげえかっこよく逃げるんですよ。強引に。すげえずるいと思う。これ、普通の人がやったらただのしょっぱいやつですよ。この逃げ方は。だけどなんか武藤がやるとかっこよく見えるから、これ本当にひどいと思います。棚橋かわいそうと思いました。はい。で、やっぱり足攻め、やっぱり足攻めですね。足をやられたとしても、武藤はやっぱり足攻めをいきます。で、棚橋も足攻めをします。で、後ろから、こう、ラリアットでガコーンってやってきたりとか、あとはドラゴンスクリューを、寝てる状態のドラゴンスクリューとか、武藤とはまた違うアレンジを出してきます。で、武藤刑事は、テキサスクローバーホールドはやられたらちょっと本当にやばい。っていう形で、逃げていきます。はい。で、なんつうのかな。こういう逃げ方をした時っていうのは、やっぱりまだ相手が強いんですよ。なので、ただただ、こう嫌って逃げたっていう場合に対しての、ターンっていうのはやっぱ相手側にあるものなんで、もう一回相手側に攻めさせてしっかりと切り返していくっていうのをやっぱしなきゃいけないんですけど、変にこういうところでこうなんつうの反撃しようとする人がいるんですよ。プロでもアマチュアでもこういうのってちょっと理にかなってないよと俺は思っちゃうタイプなんですね。はい。これ分かんない人は分かんなくていいと思います。はい。何でもいないです。はい。はい。で、やっぱりね、その序盤で即興で結構体使っちゃったのか、ちょっと動きが鈍くなるんですよ。この終盤から。で、ただ、ここからまたギアを上げなきゃいけないから休んでたっていうのもあると思うんですよ。こっからね、かなりノーセール合戦で足がっつりが行ったりとか、スリングブレードとかの雨流れるみたいな感じになってきます。はい。で、そうそう、武藤の雪崩式ドラゴンスクリュー。これは効いたーみたいな感じになってます。で、スワンダイブミサイルとかも、もう多分疲れちゃってるのか、失敗しちゃうんですよ、武藤が。はい。なんだけど、なんつうの、フォローするみたいな感じで、はい。しっかりやってきてますね。はい。で、また足音の字を食らっちゃうんですね、棚橋は。で、ここも、だからさっきの、チャンピオンカーニバルの無糖戦とコントラストをつけるんですね。チャンピオンカーニバルの時は棚橋が、ヒールだったので、レフリーを投げつけてカットするっていうのをするんですよ。でもこの新日本プロレスだとベビーフェイスで期待されてやるわけなんで、すごいレフリーを投げたいんだけどできないっていうカットをつけてます。はい。これ結構わかんねえだろうな、チャンピオンカーニバル見てないとって思うぐらいなんですが、そういうカット付きのトガキのシーンっていうのをよく作ってきますね、棚橋は。はい。なので、そういう葛藤の上にやっぱりこうロープブレイクをしますっていう話になります。はい。で、棚橋は、起き手破りのフランケン、そして起き手破りのネックスクリューを出してきます。で、最後はジャーマン、ドラゴン、スリングブレード、ハイフライフロー、ハイフライフロアは自爆、そしてシャイニングウィザード、そしてムーンサルト行ったけど自爆、そして、両面焼きのハイフライフローで最後は棚橋が勝利。 お客さんドッカンみたいな、ジャーマン、ドラゴン、スイング、ハイフライ、ハイフライ、シャイニングウィザード、ムーンサルト、ハイフライ、ハイフライっていう、こう、パンパンパンパンパンっていう感じの、最後の、走り抜け方、疾走感っていうのは本当お見事というしかないお二人でした。素晴らしい試合をもって、田中宏氏が IWGP チャンピオンに返り咲きます。はい。で、ここで武藤を解放するのが赤い髪をした真田です。これもまた因果なもんですね。っていう形です。はい。で、マイクで、棚橋宏は新日本プロレスにエースは一人でいい、中村慎介挑戦してこいっていう形で、早速2月棚橋中村戦っていうのが行われます。で、ここは、棚橋がハイフライフローで勝利をするんです。で、中村慎介はもう去年の4月から上がってこれない状態っていうのがもう1年間続いてるって状態です。で、この無当選も含めて、かなり今回の中村戦でも棚橋の評価だけ上がってます。で、2011年の棚橋宏と中村慎介から抜粋しますと、この当時の神林社長が中村アングル戦より、中村無当選より、今回の棚橋が取った流れっていうのが数字がいいんだと。だから今後も棚橋中心で行くと明言したとホームページで書いてあるそうです。ので、完全に逆転させられた。で、しかも巻き返しの目処が立たないっていう状態に中村慎介は陥ってしまいます。だからこの一巡した武藤圭司が、もしくは武藤圭司を通した新日本プロレスがそういう判断をしてしまったのかもしれないね。ただ、僕はあの敗戦に関してこういう考え方ができるかなと思ってます。そのストロングスタイルで縛られた、アントニオ猪木に縛られた、追ってみろと言ってしまったり、数々の、まあ、いわゆるストロングスタイルの呪いに縛られた中村慎介が、プロレスの申し子である武藤圭司に負けることにより、中村慎介自身が解放されたんじゃないかって思ってます。はい。会社のしがらみもない、ストロングスタイルを継ぐ必要もない、会社にも期待されてない、あるのは中村慎介という存在だけ。この人間が、何を考えて、ストロングスタイルをもう一度試運転していくのか、それは感情の爆発をいかにリングに落とし込むかっていう話。はい。で、この年の8月に中村は膝蹴りを使い、その名前をボマイエと名付けます。はい。この時の中村慎介のハイキックにより、棚橋宏は眼下底骨折で欠場をしてしまいます。で、この年の、G1 の優勝は真壁シーズ。真壁闘技になりますが、棚橋はそれをもって、IWGP 王座を返上します。そして2009年の9月27日 IWGP の決勝戦。なんと運が巡ってきたか、決定戦で対しますは G1 優勝者真壁に対するのが中村慎介になります。そして見事この決定戦を勝利して再び IWGP チャンピオンになります。はい。そこで彼は何を言ったかというと、この IWGP には輝きがない、足りない猪木って旧 IWGP 王座俺が取り戻す、時代がもう変わればプロレスも変わります、それでも俺もやります、ついてくるやつはついてきてくださいという文言で猪木を挑発します。これ岡田もやりますよね、猪木って名前ね出して、その反応の波を確かめてるっていう話ですかね。はい。で、その中で、結果猪木は俺は出ない、引退している、できるわけねえって、要はノーでしょという、正直ショックでね、すぐにコメントってわけにもいかなかったですよと、中村が言ったことにより、猪木が逃げたという事実を作り上げます。はい。ただ、 この後のなんかインタビューを読むと、これを言うことによって、じゃあ猪木というスタイルもいいんだよっていう、枠を作ってあげたんだっていう言い方を中村がしてます。それが石井智弘の長州みたい、いわゆる、昭和プロレスという流れのスタイルを、受け皿にさせることができたんだよと。俺がこれを出すことにより、棚橋博はそれじゃない世界だけで生きていこうとしました。でもそれじゃあバリエーションが足りない。だから俺は猪木をしっかり潰して、猪木枠、もしくは昭和プロレス枠というレスラーの道筋を立てたんだよっていう言い方が中村慎介の言い分になってます。なんでこの後の柴田勝頼とかが出てくるスタイルの受け皿になったんじゃないか、長州やら猪木を連想させるファイトスタイルを、新日本に残してもいいんだよという、枠をこの発言により作ることができたと、私も思います。そして2009年の11月20日、もう一度やります。棚橋博士対中村慎介の試合です。これもワールドにあります。はい。せっかく、旗から見てる人にとってはね、せっかく猪木が消えたのに、なんでもう一回発するんだろうと。意味不明じゃないかって、僕も当時は若干思ってました。し、棚橋の言ってる方が正論だから棚橋のに乗っかるという意見も多かったのも間違いございません。で、中村慎介は入場するときに、ベルトは巻いてません。まあ本来であれば棚橋がチャンピオンで、まあ、しっかりと、挑戦権を勝ち取って挑戦者であるあのはずの中村慎介であるのはゆえに、腰にはベルトは巻いてない状態です。はい、そんなとこからスタートするんですが、実際にはまた張り手の打ち合いで、張り手プラス勝打みたいな打ち合いから場外に出てきます。はい、ここでまあ棚橋は意地をかけるんですけど、まあちょっとね、ここで俺はちょっと棚橋意地張りすぎだなと思ってます。はい、でドラゴンスリーパーをこうタタタッとこうコーナー駆け上がって切り返していくっていうのは前にやってたんですけど、まあ、そこで切り返した中村に対してまたファイナルカットというですね、かぶせをしていったりとか、やっぱりしっかり作ってるなっていう印象です。はい、でこの2人だからなのか、結構固めに入れてますね、二人とも。ドラゴンスクリューも結構食い気味に入れてますし、中村のサブミッションも他の人よりは結構固めに入れてると思います。こういうの見させられちゃうと、なんかねって感じがします。はい。で、最後はハイフライフローに対応してナックルをぶち込んできます。これ結構話題になりましたね。グーパンチはどうなんだみたいな論争が起こったような感じ。これも猪木を連想させていくんですね。そして最後ボマイエで勝利します。これをすることによってナックル、円錐切りという、猪木がやってる、日本でおける定番ムーブで、ハルク・ホーガンはこれをアメリカに持ってってナックル、ビッグブーツでレッグドロップ。これが、猪木のナックル、円錐切りをそのままアメリカに持ってったっていう図式になります。で、これをさらに現代風にアレンジして、ナックルにしてボマイエにするということにより、猪木を上書きするということに成功するわけですね。そこで、中村慎介は何て言ったか。過去には勝てねえ。誰が言ったと。ね、それは武藤が言ったんですね。思い出と喧嘩したって勝てねえよって武藤が言ったの。誰が言ったか知らねえが、過去には勝てねえって。そんなことはねえと。過去と戦って何が悪いと。これかっこよくないですか。で、俺はなりたいものになるって言ったんですよ。それが感情を 爆発させることがストロングスタイルだよ。そして猪木というものを消すものはやはり猪木でしかないんだよ。で、いかにそれを、なんつうんだろう、今として表現するか。うん。だってリングに上がってるのは今なんだから、今をどう表現するかっていう、テーマに対して中村慎介はこういうことをしていくんですね。で、やっぱりその、過去と戦って何が悪い、武藤に対するアンチテーゼ、トラウマだったり、対猪木というものに対するなんとなしに思っていたことを、武藤が葬ったことによる、まあ、上書き。これをうまく、中村慎介は自分でやろうとしたわけです。これが、この核兵につながるわけですね。ボマイエが生まれ、この、発言が生まれ、そしてあのアーティストになっていくわけですね。はい、モヒカンになって、あんなくねくねになってってなっていく、こう過程の中の精神的あり方、ベースというものが、あの僕は2008年の4月27日の中村慎介対武藤圭司で、このベースが培われていったんじゃないかなと思う次第でございます。はい。皆様いかがだったでしょうか。はい、オープニングで言ったこの後武藤塩崎戦でちょっとっていうのはもうすでに、はい、アップしてると思うんで別枠でやらせていただいてるので、はい、今日はこんな感じで、はい、締めさせていただきたいと思います。そう、せっかくのねこのメインパートとこのエピローグのパートが聞こえてなかったというですね、非常にご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。もう一度拡散させていただきたいので、皆さん聞いていただければと思います。はい、失礼いたしました。はい、じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。はい、グレート富士のコブラクラッチでは質問感想をお待ちしております。質問箱に送っていただくか、Twitter DM もしくは、ハッシュタグ富士コブラで感想を述べさせていただければ、もしくは、要望をいただければ、しっかりと対応させていただきます。あとは、すごく見てますので、励みになっております。ありがとうございます。はい。また、関東学生プロレス連盟 UWF が2月14日、18時から、そして2月の28日12時から興行を行いますので、ご興味ありましたら、お申し込みの方をしていただければと思います。はい。それでは、あとは気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。長々とありがとうございました。ぜひ、聞いてください。はい。では、それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さようなら。